マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第421回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第421回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより、皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さん、東さんはじめ、合計12名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたら、よろしくお願いいたします。また、チャットサイト、discord に、この番組のサーバーを開設しております。リスナーの皆さんとコミュニケーションの場にしたいと思っておりますので、ぜひよかったら参加してみてください。皆さんとこうチャットできるような場になっております。また、このサーバーなんですが、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。電気アウォーカーのお聞きの方もですね、私とコーヒーさんといろいろ話をしてますんで、ぜひよかったら参加してみてください。URL はですね、番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。そちらからね、参加していただければなと思っております。今日、2月17日ですけども、久々にお台場に行きまして、お台場といえばガンダムですよね。今は、ガンダムユニコーン、RX0 のですね、ユニコーンガンダムが展示してあるんですが、実は、できてからしばらく私行けてなかったんですね。で、娘も行きたいってことで、で、うちの奥さんもやっぱり買い物とかいろいろしたいっていうことで、で、私もガンダム見たいってことでね、もう家族で、うちの犬も連れてですね、お台場って結構犬 OK なんですよ。ちゃんとカートに入れて、乗せていけば大丈夫でして。で、行って、初めてユニコーンを見てきました。で、行った時は、角が割れてない状態だったんですけど、しばらく待ってたらですね、角割れが起きまして、写真撮ったりとか、いろいろしてきました。いやー、良かったですね。RX78 のガンダムも良かったんですけど、ユニコーンどうなんだろうなって、さすがにゼータガンダムあそこに立てらんないよなと思ってたんですが、ユニコーンは良かったですね。すごくかっこよかったです。で、ガンダムカフェでも、いろいろと、なんか無駄に買い物したいそうなところで、結局買い物しないって帰ってきちゃったんですけど、お台場のダイバーシティの7階だったかな、あそこにガンダムの、展示とかいろいろしてあって、前は有料で入れたんですけども、有料でね、そういうので展示物とか見れてたんですけど、この前久々、今日久々に行ったら、そういうのなくって、ただやっぱりガンダムのプラモデルとか、グッズとかがですね、全体的にこうお店が広がってた。あとガンダムのプラモデルのワークショップとかですね、そういうのもありました。で、あそこに行くと、あの場所限定のガンダムのプラモデルがあって、なんだっけな、メタリックコーティングしたようなシナンジュとかですね。うこれ欲しいなと思ったけど、税込み4,320円って、諦めるかっていうのがあって。あとはクリアボディのガンダムとか、限定品が結構売ってまして。いや、これは欲しいなっていうのがあって。で、それでもまだ、リアルグレードのガンダム、RX78 がまだ作ってないのがあるんで。で、そういえばマスターグレードのゼータガンダムバージョン2もまだ残ってたなってことでね、ちゃんとちょっと作ってから、また今度行った時に買おうかなと思っています。ジオン広告のステッカーがあったんですね。3D ステッカー。あれも良かった。あれ買って、サーフェスとか Mac に貼ろうかなと思ったんですけど、まあさすがにいいおじさんがですね、貼っていくとね、こいつガンオタじゃないかと思われると、まあそうなんですけど、ちょっとあれかなと思って、買わずに帰ってきました。そんなところで、手元に結構ね、あそこでマグカップとか結構買っちゃったりとかですね。赤いザクの MS06 って書いた赤いザクの顔が書いてるマグカップとかも私持ってるんですけど。行くと、またいろいろ欲しくなっちゃうんで。でもマグカップばっかりやってもしょうがないなとかね。そんなことがあって。とりあえず今回は買いませんでしたけど。気がつくと、部屋にね、ガンダムのコースターだとかですね。 行くたびにいろいろ実は買ってたってことになって。まあ、また行った時なんか新しいものがあったら買いたいなと思いますけど。で、その話じゃなくてですね、ちょっとショックなことがありまして、行くと、どっか出かけると大体カメラ持っていくんですけども、私の持ってるデジカメが、キャノンのですね、イオスキスデジタル N っていうモデル。これ発売したのが2005年発売。今から12年前、あ、13年前ですね。に発売された、イオスキスデジタルシリーズの2代目ですかね。そのデジカメです。で、それをずーっと使ってまして。で、まあ、子供生まれた時に、なんだかんだ理由つけて買ってですね、そっからレンズ買ったりとかいろいろしながらずっと使い続けてきました。で、まあ、この番組でも話したかもしれませんけど、キャノンのサービスセンターで一回保守で、まあ、ちょっとクリーニングとかしてもらいに行った時に、2013年だったかな。もう、これはもう修理できませんよ。だから、本当壊れたらもう部品もありませんからってことをね、まあ、クリーニングとかメンテナンスをしてあげます、しますけどっていうことはあったんですけど。まあ、そう言われてたんですね。で、それでもまだ使えてたんです。で、この前もディズニーランド行った時も、あのカメラ活躍しまして。ただまあ腕の問題でしょうけどね。あんまり綺麗な写真は私も撮れなくて。で、ソニーのサイバーショットを持ってるんです。これコンデジですけど、WX300 っていう、DSC-WX300 っていう、コンパクトデジカメを持ってるんですけど、あっちで撮った方がなんか鮮やかに撮れるっていうのがあって、でもっとすごいのは iPhone 6で撮った方がですね、もっと綺麗に撮れたりとかね、そういうこともあったんですけど、やっぱりレスポンスの良さとあのずしっと重いカメラでカシャって撮るのがね、まあ良くてずっと使ってました。し家が、近所が鎌倉とか江ノ島も割とすぐ近くに行けるとこにいるんで、鎌倉とかね、うん、江ノ島とかいろいろ風景撮ったりしてたんですけど、まあ、そんなことも使ってずーっといろいろと持ち歩いてたカメラなんですが、今日ついにですね、動かなくなってしまいました。お台場に行って、まあ、まずレインボーブリッジあたりを駐車場から写真撮るかなって撮ろうとしたら、フォーカスが合わないんですね。で、シャッターが、フォーカス合わないからオートフォーカスでシャッターが押せないんですよ。で、あれ?と思って、で、今まで時々おかしいことがあって、電源オフオンしたりとか、電池抜き差しとかね、カメラのレンズを一回外してつけたりとかね、そんなことやるとね、一回治ることもあったんですけど、それをやっても全然ダメで、で、後で分かったのが、どうもオートフォーカスが合わなくなってしまって、で、マニュアルにして合わせて、まあ、合わせなくてもですね、シャッター押すと撮れるんですよ。だからオートフォーカスにしてシャッターだけが押せなくなってしまったっていう感じになってまして。家帰ってきてから、あ、これレンズとかな、オートフォーカスのところがなんかあんのかなと思って、もう一個別にタムロのレンズを持ってるんで、それ付け替えたらですね、同じようにタムロのレンズでもオートフォーカス動かなくなって、いや、ついに壊れちゃったなっていう感じです。まあなんかね、やっていくと治りそうな気がするんですけども、まあ、こう、せっかく持ってて、行った先で写真撮れないって、まあ今日みたいな場合はね、あるんで、もう、このカメラダメなのかな、と思いました。ちょっとすごくそれがショッキングなことで。で、お台場行って、まずガンダムのとこに行って写真撮ろうとする前に、もうダメなのが分かって。でもガンダムの前に行った時に、まあ、コンデジも持ってたんでし、iPhone も持ってたんで、写真撮ったりしてたんですけど、もう一枚撮れないかなってことで、一回撮ったらですね、奇跡的にオートフォーカスがあって、パシャッと撮れた。ピピッとなって、カシャッと撮れたんですよ。あ、撮れた、治ったじゃんと思ったら、本当にそれが最後で、うん、あの後何度その日試してもですね、治らなくて。まあ、イオスキスデジタル N が、最後の力を振り絞ってガンダムの写真撮ったのかなと思っています。すごくいい写真が撮れました。 ただやっぱりね、私もこう物を買うとすごく思い入れが激しいっていうかね、すごい大事にしたいなと思うんで、13年間ですかね、使い続けてたカメラ、まあ、ちょっといよいよダメかなと、いうね、すごくちょっと残念な、気持ちになっちゃいましたけど、まあ今までよく頑張ってくれたかなと思っています。っていう話をしていると、じゃあ次何行きますかっていう話になって、で今、前からこの番組でも話したようにね、候補で、キャノンじゃない、オリンパスの OMD EM10 Mark 3かな。うん。型落ち品の2でもいいかなと思ってるんですけども。と言っても、もうすぐ CP プラスもあるんでね。まあ、そこ待ってから、考えたいなと思っています。レンズも持ってるんで、EOSKIS デジタル、あ、デジタルって言わないとか、今、EOSKIS の X9 とか、あと 9000D とかね。まあ、そこら辺をレンズを活かして使うのがいいか、ミラーレス位置が移ってしまうのがいいか、とか、いろいろ今考えてます。実は去年の今頃ですね、EOS の X8i か 8000D どっちにしようかって、そろそろ買いますかねって言ってた矢先にいろいろ事件が起きて、そういうお金使ってる状況じゃなくなっちゃったんで、もう一回今年仕切り直しをね、したいなと思っています。という、前置きのつもりがすごく本編並みに喋っちゃいましたけど。まあ、もともとは、こういうデジタルガジェット系のお話もしてる番組でしたんで。まあ、カメラもね、なんか、いいの買えば。というか、買うお金がないんで、なんとかしなきゃいけないっていう別の問題もあるんですけども。その金策を含めてですね、いろいろ考えたいなと思っております。さて、今日の本題なんですが、Microsoft Azure、クラウドサービス Microsoft Azure の仮想マシンについてお話をしたいと思います。前回は Microsoft Azure のストレージサービス、ブロブストレージのお話をさせてもらったんですが、今回は仮想マシンについてお話をしたいと思います。Microsoft Azure っていうクラウドサービスはいろんなサービスがあるんですけども、その中の一つで仮想マシンが立ち上げられます。つまり、ネットワーク上に自分、パソコンをもう一度立ち上げて使うことができるんですね。で、この仮想マシンなんですが、この Azure の中からメニューで選んで立ち上げますっていうと、だいたい10分ぐらい時間かかりますかね。で、それで仮想マシン1個も作ってくれるんですよ。簡単に。だいたいOS は何にします。スペックはどのぐらいします。アカウントとパスワードで、どこに置きますか？サーバーね、例えば東日本とか西日本だとか北米だとか、いろいろ決められるんですが、まあそういったこといろいろ条件決めて、じゃあ作ります、よろしくねって言うと、じゃあ今作ってますっつって、しばらく見ていくと出来上がりましたって出来上がるんですね。で、それをリモートデスクトップということで、まあ Windows でも Mac でもいいです。リモートデスクトップのアプリありますんで、それでログインすると、もう自分のパソコンとして使えるようになっているというものです。で、OS なんですけども、まあ、Microsoft SE なんで、まあ、Windows だけじゃないかっていうふうに思われがちなんですが、Windows だけではなくてですね、Linux も使うことができます。で、実際は、ちょっと前のデータですけど、全体のうち 25% が Linux で運用されてるっていうのが話がありました。今は比率はもっと上がってるかもしれませんね。で、Windows は Windows サーバーと Windows クライアントですね、が使えまして、で、Windows サーバーについては Windows サーバー 2008R2 から最新の Windows サーバー2016まで使うことができます。で、クライアント型のデスクトップ版の Windows なんですが、これはまあ Windows 10はもちろんなんですが、Windows 8.1 と Windows 7、まあ、まだ Microsoft がサポートしている Windows を仮想マシンとして立ち上げることができます。で、Linux に関してもいろいろ種類があって、まあ、種類というかディストリビューションがありまして、Red Hat、Ubuntu、Suji、CentOS、 まあ、こういった Linux のディストリビューションがメニューから選んで立ち上げることができるようになっています。またこれあのストアみたいなのがあって、まあ、マーケットプレイスって言ってるんですが、そこにですね、その OS とアプリケーションを組みにして提供してるってものがあって、中には、あの、ライセンスは自分でやつ自分の持ってきてくださいねってもあれば、使用料込みで追加料金でこういったサービスを使いますっていうのがあらかじめ用意されているものもあります。ですからその自分の用途に合ったもの、欲しいものを選んで仮想マシンを作るってやると、もうある程度そこがセットアップされてるっていうものもあります。あの、一般的にはよく話しているのが SQL サーバーが入っているものとか、あとは Linux 系では LAMP、LAMP ですね。これ Linux の、ま、Apache と MySQL。まあ、今ちょっと違う DB だったりするんですが、あと PHP とか載せた Web 環境っていうのを初めから搭載して提供してますよっていうものもあります。例えば、そういったのに WordPress を入れて、ブログサーバーを立ち上げるとかですね。まあそういうことをすることもできます。まあそういった形であの、Windows と Linux から好きなの、で好きな組み合アプリケーションの組み合わせっていうのを選んで、すぐに立ち上げることができます。あ、そうですね。Windows 10だと Visual Studio を一緒に入れてもらうとかね。そんなこともできるようになっています。で、マシンスペックなんですけど、たくさんのバリエーションがあります。大体どれかって選ぶんですけど、まあそれによってね、値段も違ってくるんですよ。で、CPU の数、まあコア数っていうか CPU の数とかですね、あとメモリの容量、あとはストレージの容量とか、で、そのストレージはハードディスクなのか SSD なのかとか、まあそういったね、あの、スペックを選んで作ることができます。で、価格なんですけども、大体あの、Windows で、マシンを立ち上げて1ヶ月丸々動かしっぱなしにした場合、一番安いやつで1333円です。で、これどういうスペックかというと、1CPU、メモリー 1GB、ストレージ 2GB。まあ、Windows 10だと、これ動かせる、まあ、動かせるよねっていうレベルなんですけども、これがですね、1ヶ月動かしっぱなしにした場合、1333円ぐらいになりますっていうものです。で、今私が使ってるのは、2CPU ですね。2CPU2 つにメモリ 4GB、ストレージの自分が使える領域が 8GB っていうことで、これが月5332円。まあこれあの、評価用っていうところで、その枠内で私使わせてもらってるんですが、そういったものを使えるようになってます。で、よく一般的に使われるっていうと、これがだいたい月1万円くらいのコースになってて、まあ 2CPU でメモリ 8GB、ストレージが 16GB、で、SSD ってやって、まあ、1万749円。で、もっとこの容量増やすと、これが1万7000円とかですね。そのぐらいになります。で、そのぐらいのスペックだと、まあまあ、結構使い物になりますね。まあ、私もこう、海外出張した時に、ここの仮想マシン立ち上げて、当時は Windows 8.1 だったんですけど、それでその行った出張先のですね、偉大なるファイアウォールのね、ところを通過してですね。まあ、あれ通過できるんですね。政府がちゃんと認めてますんで。仮想マシンを使って、あの国から Facebook を使うっていう、このオフィシャルなやり方でですね、使うことができました。まあ、そういった用途でも大体リモートで使って、当時はSurface 2持ってったんですけど、十分使いました。で、一番高いのっていうとどのぐらいになるかなっていうと、日本でサービスしてないものもあるんですが、まあ日本で、私が今ざっと見たとこですね、32CPU でメモリー 128GB、ストレージが 256GB で、1ヶ月 171,988円というのがあります。で、さらに CPU 性能はちょっと数は落としてるんですけど、20CPU でメモリー 140GB、ストレージが 280GB で 191,000円とかですね。そういったのも選べます。その中からね、自分の好きな目的のものをね、選んで、使うことができます。で、これ実際このスペックも使ってる途中で上げたり下げたりすることができます。で、私さっき月5000円ぐらい、動かしっぱなしだったら5000円ぐらいかかるっていう 2CPU、メモリ 4GB、ストレージ 8GB のマシン、仮想マシン使ってるって言いましたけど、大元はですね、一番最初ケチって、 1CPU メモリー 1GB、ストレージ 2GB で作ってみたんですね。で、やっぱちょっと遅いなっていうか、まあちょっと使えないなっていうところがあって、じゃあこれ途中でグレードアップしますっつって、メニューから選んでグレードアップってやると、グレードアップした時点で仮想マシンとしては再起動になるんですけども、今の状態保持したまま性能を上げるってことができます。で、ですから、使いたい時に上げて、あとは、価格を抑えるためにね、性能を下げたりとか、っていう、こう、スケールアップ、スケールダウンっていうのも、簡単にできます。今、私がお話してた時に、1ヶ月動かしっぱなしにすれば、いくらって言いましたけど、これ結構時間単位で決められてまして、止めておけばですね、その分、課金されないっていうこともできます。で、止めておくってどうすればいいのって、上位層シャットダウンしておけばいいのって思われがちなんですが、仮想マシンの中でシャットダウンしただけですと、仮想マシン自体はシャットダウンした状態で動いてることっていうことで、その間ね、課金はされてしまうんですよ。ということで、本当に止めたいときは、Azure のメニューからこのマシン停止しますっつって停止をさせないと、課金され続けることになります。とは言ってもね、停止し忘れるってこともありますよね。で、気がついたら、予定額過ぎてしまったとか、いうこともそのうちあると思うんですが、そんな時のためにというのもあるかもしれませんが、止め忘れ防止ということで、スケジュールで、毎日何時になったら自動的に終了させます、停止させますっていうオプションがあります。ですから夜中の0時に止めますって言ったら、まあ、例えば翌日、もう一回仮想マシン必要になって立ち上げるまでですね、完全に止めて課金されないっていうこともできます。まあそういったことで、無駄にお金を使うこともなくですね、こういった仮想マシンっていうのが立ち上げられますんで、やっぱり実機を用意してもいいんですけど、例えばパーツ買ってきたり、本体買ってきたりっていう、まあそっちの方がいい場合もありますけど、そういうことで一回立ち上げて、電気代かけてやるっていうよりは、もっとお手軽に仮想マシン上にすぐ立ち上げて、で、いらなくなったら止めてしまう。で、性能を上げたい時でグッと上げて、落として、価格を抑えた時は性能を下げて置いとくとかですね。まあそういった用途にも使えますんで、この Azure の仮想マシンって、便利なのかなと思っています。うん、だからなんか、Windows サーバーの勉強してみたいな、ちょっと試したいなって時に、ちょっと立ち上げて、用が済んだら、もう終了させちゃうって。じゃあ、2時間だけ使いましたっていう使い方もできますんで。勉強される方とかね、なんか評価試したいっていうとにもすごくいいかなと思っています。私もそういう使い方をしております。だからね、一回すごい 32CPU とかやってみたいなって時もあるんですけども。まあ、例えばそういうとんでもない計算を一瞬やってみ、やらせてみたいとかね。にはね、いいのかなと思ってます。ただ、画像の編集っていうにはこれね、さすがに向かないと思いますので、ね、そういうのはやっぱり手元の実機でやらないといけないのかなと思ってます。そういったところで、今回ですね、Azure の仮想マシンについてお話をさせていただきました。はい、第421回は、お台場のガンダムユニコーンの話と、私のデジカメが壊れた話と、本題としてマイクロソフト Azure の仮想マシンについてお話をさせていただきました。やっぱりどう考えても前置きの話の方が長かった気がしますが、ですね。まあ、今、あるプログラム、例のプログラムって呼んでますけど、それをですね、試して、まあ、Azure 上で実験をしたりとかね、そういうこともやっております。うん、実験やるにはね、すごく便利になりましたよね。自分でマシン用意しなくても、物理的にマシン用意しなくても良くなったんだね。まあ、そんなところなんですが。ここで告知なんですが、2月のドットネットロボ勉強会、来週ですね、2月24日土曜日、日本マイクロソフト品川本社、VIP ボードルームで開催します。VIP ボードルームってなんかこう、細長いテーブルでね、こう、会社の重役会議がありそうなような部屋でやらせていただきます。 ここのお部屋ってドラマの下町ロケットの撮影にも使われたところです。あの帝国重工で氷川浩司さんがですね、うちのロケットすげえぜっていうプレゼンをしてる、シーンがあるんですけど、そこと同じ場所を使ってやります。まあ、なかなか入れるとこじゃないんでね、あのよかったらね、来ていただければなと思っております。で、セッションの内容なんですが、やっと固まりまして、マイクロソフト MVP クラウド&データセンターマネジメントの小舟さんによります、Azure VM プラスネットワークの小ネタ集。まあ、すいません、私の説明じゃ物足りない方も多いと思いますんで、まあ、ぜひ小舟さんの、やっぱりご専門の方なんで、お話もね、ありますね。興味のある方は来ていただければなと思っております。そして、ドットネットボスタッフの藤井さんによります、Azure Bot サービスとルイスとちょっとだけ IoT の話ということで、去年の12月ですね、正式リリースになった Azure Bot サービスと、ルイスっていう、解説からですね、ボットの作成だとか、IoT での利用のシナリオっていうことについてお話をいただきます。なんかすごいですね、最近のトレンドを掴んでお話しいただけますので、非常に興味深いと思いますので、興味のある方は来ていただければなと思っております。そして、同じ .NET ラボスタッフで、これ Microsoft MVP の Windows Development の MVP やられてます、高尾さんによります QNA メーカーを使ってみようということで、これ私はね、知らないんでちょっと勉強させてもらいたいんですが、これも bot とかですね、Azure に絡んだお話になります。で、非常に新しい話で、まだこの QNA メーカーっていうのはプレビュー版で、まだプレビュー版ってことで、もうすぐ正式リリースなんじゃないかということで、そこの話をいただきます。そして、非常に手前味噌なんですが、私の方でも、Windows 10 Redstone 4 Insider Preview ということで、現在の Windows 10 の Insider Preview で、おそらく4月に出るだろう、次期バージョンですね。Windows 10 の次期バージョンの話を、こういう風になるんじゃないでしょうかということをお話をさせていただきます。まあ、タイムラインの話とかですね、そこら辺の話になるのかなと思ってますけど、ぜひ興味がありましたら、参加していただければなと思っております。って言いながら、私はまだスライド1枚も作ってないんで、どうしよう。どうしようと思ってますけど、まあ、なんとかね、仕上げてお話をね、したいなと思っております。こちらのね、お申し込みについては、検索エンジンでコンパス .net ロボで検索していただくと、検索結果出てきますんで、そこのね、コンパスのドットネットラボの2018年2月の勉強会に、で、お申し込みサイトがありますので、そこからお申し込みできますので、ぜひよろしくお願いします。はい、そういうことで、またいろいろネタ集めて話したいと思います。またよろしくお願いします。